ラジオ日経
リスナー感謝祭。
ザ・マネー。
こんにちは、桜井英明です。
こんにちは、アシスタントの小沢京子です。さて、ここからの60分間はザ・マネー企業 IR スペシャルをお送りしてまいります。ということで、桜井さん、IR2 社のご紹介、そして相場展望なんかも伺っていきたいなと思うんですけれども、
最近思うんですけど、
はい、
IR に熱心な会社が増えてきましたね、
はい、それは何か影響があるんでしょうか。
なんだ、まあ、PBR1 倍問題だとか、それからグロースの100億円問題とか、
JPX が出しているというものですね。
そういうの出てきているんですけども、はい、それだけでなくって、多分 IR の人たちが会社の本質をどう伝えようかっていうことを考え始めたと思うんですね、はい、つまり定量的に決算内容とか、中期経営計画の数字だけを伝えるんじゃなくって、はい、当社の本質は何っていうことを伝えることが重要だということに気がつき始めた。だから大きな変化だと思うんですよ、だから、まあ、IR やってりゃいいよね、回数だけっていう話じゃなくって、
はい、
中身が問われる IR の時代にやっぱりなってきているなっていうふうに思ってますので、ひしひしと感じますね。
じゃあ、ザ・マネー通常の番組でもよくお伝えしてますが、桜井さん、ミスター IR としては、はい、とてもいい傾向になってきたっていうことですよね。
JPX さんも言ってますけども、投資家さんと企業はもっと対話をしなさいっていうことを言い始めてきてますよね、はい、で、じゃあそれ何をしたらいいんだっていうのがわからない企業もまだ多いし、そこを今暗中模索ながら2歩3歩進み始めた、こういう状況ですし、
はい、
投資家さんにとってみると、投資家さんもね、企業がよくわからない、それやっぱ聞いてみないと分かんない、この会社こんなことやってるんだみたいなことに、ね、
はい、
気がついてもらうような時間帯っていうのはこれから増えていくだろうと思ってます。
それではザ・マネー企業 IR スペシャル進めてまいりましょう。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR インタビュー、まず一社目は証券コード2461東証プライム上場、ファンコミュニケーションズです。それではファンコミュニケーションズの IR インタビューをお聞きください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。
桜井英明です。今日は証券コード2461東証プライム上場、ファンコミュニケーションズ代表取締役社長二宮浩二さんにお話を伺います。二宮社長、よろしくお願いします。
お願いします。
これ社名いいですね。
ありがとうございます。
ファンコミュニケーションって想像はつくんですが、どういう思いを持ってるんですか。
これは創業者が、まあ、当然つけたんですけれども、はい、インターネットで我々ビジネスをずっとしてますので、はい、まあ、インターネットの本質っていうのは、まあ、その、個人の人が情報を発信して、
はい、
で、それをこう、ファンの人たちが享受して、そういう情報を享受したりとか、あと、まあ、インターネットの本質、つながるっていうことをですね、一つキーワードに、いろんなビジネスを考えていて、まあ、そういうビジネスをどんどん作っていきたいということで、ファンの人たちがコミュニケーションできる、つながるというような名前の由来で、ファンコミュニケーションズという名前になってます。
なんか理想的な名前ですね。
ありがとうございます。
で、それをずっと続けてこられた。
はい。
っていうことですね。で、インターネットの、まあ、広告とか、販促とか、そういったことを手掛けておられるっていう理解でよろしいですか？
そうですね。それを成果報酬型という形で、非常に、はい、広告主様と言われる方々にとっては、はい、費用対効果の高いビジネスとして、まあ、広告モデルとして認知されているアフィリエイト広告というのを、まあ、創業からずっとやっている会社になります、
はい。で、最近言われているのが、第二創業っていうことを言われてます。第二創業っていう意味合いをお話しいただけるとありがたいんですか？
はい。2024年にですね、私が代表に、まあ、創業者からバトンタッチということで、
はい、
交代しました。まあ、第二創業というのは、やっぱりその創業をするということは、何もないところから皆さんスタートされるというのが創業だと思うんですけれども、まあ我々は今そういったその既存のビジネスを含めて、地盤があるんですけれども、はい、そのマインドのところは、やっぱり何もない状態の時に、今我々がどんなことをできるか、 そういうことをもう一度考えようということで、創業者から引き継いだ時に、第二創業というメッセージを、まあ、社員に含めて出しているという感じですね。
つまり、土壌はありますよ。例えば、その A8 でしたっけ？
はい。
A8 という名前で展開している部分があります。これ、十何年か、ずっと人気ナンバーワンなんですね。
そうですね。だいたい15年目。今年も取れたので、15年間、こう、そのアフィリエイトの広告のサービスを紹介している、まあ我々の同じようなことをやっているような会社を使っているユーザーさんが投票してくれるんですけど、15年連続で満足度一番となった感じですね。
社長ね、15年連続満足度一番って、並大抵で取れるものじゃないと思うんですね。で、プラスして、使っている方々のニーズに応えているっていうふうに理解していいですか？
そうですね。我々は創業のサービスとして A8 ネット立ち上げた時から、とにかくそのアフィリエイト広告というのを先ほどのまあ個人の方々たくさん使っていただきたいという思いで、まあその個人の方々が使いやすい、個人の方々がアフィリエイト広告をやりやすいやり方で、まあいろんな戦略を取ってきてますので、まあそれがユーザー様にも理解していただいていて、一番ずっと取れてるんだと思います。
そしてその A8 は変化をしながら多分成長してきたと思うんですが、これが基盤となって、で、改めて第二の創業っていうところで、これはプラスアルファでアドオンしていくっていう理解でいいですか？
そうですね。我々今まで集客、アフィリエイト広告で集客の部分を中心に展開してるんですけど、まあ、世の中全体的デジタルマーケティングという世界観で見るとですね、非常に複雑化しています。例えばその集客の前にやらなければいけないことってものすごく実はたくさんある。
はい。
例えばリサーチをしなきゃいけないとか、広告用のそのページを作らなきゃいけないとかですね。まあそういうこともありますし、で、集客した後に、まあリピーターを増やす。
はい。
つまりもう一回買ってもらわないとビジネスって継続性がなかったりすると思うんですけど、はい、その集客の後にも、そういった CRM と言われるような領域のマーケティングが必要になる。で、そういったことがこう、いろんな形で複雑化してるんですけど、ことインターネットにおいてはすごく専門的な言葉横文字がたくさん多かったりですよ。
はい。
そういうのがたくさんあるので、事業者様が広告の主様がそれ全部やるのはなかなか難しいと思うんですね。なので我々のサービスを使っていただいて、まあ、A8 ネットっていうのは集客のところなんですが、その集客前のところ、後のところにも、まあ、サービスを作って、それを一気通貫で、事業者さんに提供する。まあ、そういったことを第二創業で始めているような形になりますね。
得てして事業者さんって、そういう部分ってあまり得てじゃないですよね。
そうですね。やっぱり専門的に、皆さん熱量を持って、例えば商品を作ってらっしゃる方が多いんですけど、自分の商品はすごくいいって。
はい。
で、我々もそれすごくいいなって思うこともありますし、でも売り方だったりとか、ユーザーさんへのコミュニケーションの仕方っていうのが少し下手くそなところもあったりするので、まあそういったところをやっぱりお手伝いさせてもらうのが、僕らがずっと25年間続けられている、まあ一つのポイントなのかなとも思います。
やっぱり壁にぶつかるんでしょうね。いいものを作ってるよ。だけどどうして売ればいいんだろうって。
そうですね。
そこは一緒になって考えて戦略も立ててあげましょうと。こういうスタンス。
そうですね。それをもう少し幅広く、今までは本当にアフィリエイト広告というところだけだったんですけれども、幅広くですね、そういう、まあ、特に中小企業さんですね。はい、まあ、関東地方もそうですし、まあ、本当に地方のお客様もそうですし、まあ、そういう方々に、本当にもっと簡単にもっと成果が出るような、まあ、デジタルマーケティングのソリューションというのを提供していってる。そういうふうに、こう、第二創業では広げていって、価値提供の幅を広げていってるような、そんなイメージになりますね。
ということは、事業者さんは、とにかく物を作る、サービスを作ることに専念して、で、販売ですとかマーケティングは御社に任しちゃおうと。いう理解でいいですか？
そうですね。本当に我々がこの第二創業の先で理想的な形っていうのはそれを目指しています。まあ商品を作ってそれを広げてでファンというかまあユーザーさんとつながるという一連の流れの中のその後ろの二つを我々がまあしっかりサポートしていくと。まあそういうことを当たり前のようにできるような会社になりたいなと思ってます。
だから事業そのものが入り口、頑張る、出口、一気通貫？というふうになってくるという意味合いもあるわけですね。
そうですね。はい。様々な形で、まあ、これから、日本自体も、その人口の減少とかっていう課題もあると思うんですよね。一方で、こう、デジタルの世界っていうのは、より AI を使いやすくできたりとか、まあ、我々もかなり今 AI に投資してるんですけれども、まあ、そういうところで、今まで10人でやったものが、1人で済むみたいなことが、 全然あり得るので、まあそういったところもですね、やっぱり、例えばリアルの店舗を持ってらっしゃる方がネットで物を売りたいってなった時に、でもリアルの店舗も持ってるから、そんな時間ないよっていうことが結構多いんですよね。はい、だから、e コマースというか、まあネットで物を売るものに関してはもう我々に全部任せていただいて、もう発送だけしてもらえばいいよ。そういう状態をたくさんの事業者さんに提供したいなというふうには思ってるので、まあそういう人口減少とか、そのリソースとか、ノウハウとか、まあそういったものをまるっと我々が提供する。まあそういうことで中小企業の方々がもっと元気になる、もっと本質的にものづくりに励むとか、リアルのお客様と接する時間を費やしてもらうとか、まあそういうことをやっていただくような基盤を作っていきたい。
そうすると、まあ今の日本の課題でもあるんですけども、まあ、あっち行ってもこっち行っても地方創生っていうことを言われているじゃないですか。で、現実問題地方に行くと確かにもう、なんか、錆びれちゃってるところも多いんですけど、いいものはありますよね。で、そういうものを発掘して応援していくっていう姿勢でもあるわけですか？
そうですね。本当に、地方創生を大々的に打ち出しているわけではないんですが、本当に A8 ネットっていうサービスをやり始めた時から、まあ、私も地方の出身なので、まあ、私の地元で営業して A8 ネットのサービスを使ってもらって、まあ、福岡なんですけど、まあ、当時の例えば明太子屋さんとか、海産物、まあ、カニとかもそうですよね。はい、まあ、そういったものをアフィリエイトというものを使ってものすごくビジネスを拡大できたようなお客様って結構たくさんいらっしゃるんですよね。だから本当に地方に埋まっているいいものを見つけ出して。で、今ちょっと新規事業なんですけど、はい、海外に越境でそれをお手伝いするようなビジネスっていうのも始めてまして、はい、やっぱりその日本のクオリティとか日本の製品の良さみたいなものはグローバル基準で言っても高いところでもあるので、まあ、日本国内もそうですし、それと海外に対してもアプローチできる。まあそういうソリューションというのをまあ提供していきたいなと思ってます。
今クライアントさんの数でいくと3500とか4000とかいう数になってるんです
か？はい、3500ぐらいですね。
ということはですよ、その成功事例っていうのを社長長年ご覧になってきたわけですよね。そのノウハウってやっぱ貴重じゃないですか？
そうですね。あと、やっぱりそのお客様の熱量みたいなものもすごく大事ですし、インターネットの場合は全部データで取ることができますので、なぜこの商品が売れてるのか。もう当然商品力の話もありますし、広告用のランディングページと言われるような、そのページの問題もあり、ポイントもありますし、はい、まあ様々なポイントがあるんですね。まあそれを我々はそのデータをしっかりですね、分析して、お客様にまた新しく入ってくるようなお客様に我々のノウハウを提供する。まあそういうことをまあもっとやっていきたいなと思ってます、ね。
逆行するようですけど、確かにまあ AI もそうですし、データも重要だ、分析もしなくちゃいけない。でも、やっぱもう一つ重要なのは、売り手買い手の心のマインドっていうのもあるかと思うんです。この辺どうですか？
本当におっしゃる通りで、我々もたくさん今までお客様に向き合ってきて、やっぱり、ね、さっきキーワードでもお話したんですが、熱量ですね。その売りたいものを、この商品をいろんな人に使ってほしいっていう熱量だったりとか、その熱量が伝播するようなイメージを常に僕らは持ってるんですね、はい、で、その商品を購入して本当に良かったっていう人たちがまたその熱量を記事にしたりとか、インターネットで発信してくれる。まあそういう熱量の伝播っていうのを、僕らが介在、そういう方々の間に入って介在しているので、逆に僕らが熱量をちゃんと伝播してあげないといけない。それはまあ、それはシステムでもあるし、やはり我々、人的資本も含めてですね、当社の従業員が、一定の熱量を持ってビジネスをし続ける、お客様に向き合い続けるってことが、まあ周りには見えない僕らの、競争優位に、まあ、将来的にはなってくるんじゃないかなと思います。
ということは社長、ファンコミさんの役社員はみんな熱い。
そうですね。熱く、あり続けるための仕組みも、たくさん作らなきゃいけないですけど、まあ、そういうふうに採用の時にも、なんか熱量があるかどうかっていうのは、特にまあ、新卒採用をすごく盛んにやってるので、そこは、まあ、経験がある方々じゃないじゃないですか、新卒って。でも、熱量ある、何かに打ち込んだことあるとか、まあ、そういうことは結構採用基準の重要なポイントにはしています。
ということは、お客さんも熱いし、御社も熱いし、今度はクライアントというか、買ってくれる人も熱くなってくれると、三社。
本当そうですね。
OK。
OK ですね。
になると。
はい。
で、業績は順調に推移しているっていうふうに理解してよろしいでしょうか？
はい。そうですね。直近で言いますと、右肩上がりで上がり始めているというような状況でございます。
12月決算ですけども、今12月期で通期でいくと売上高で72億。
はい。
営業利益で18億1000万。はい。というところ、純利益で11億8000万。はい、11億8000万ということで。進捗率がそれぞれまあ 30% 前後ということですから、第一四半期としてはまあ通常ペースでこれ、き 節要因ってあるんですか？
若干ありますね。アフィリエイト広告とかで言いますと、やっぱりその12月とか1月ってお休みの期間に、まあ、ネットで買う方も結構いらっしゃるので、若干はありますけれども、まあ、我々が立てていた予算よりも今順調には推移していると思います。
で、配当も増配の予想というところですから、配当成果も高い。
そうですね。
かつ、ROE 15% を目指すって中継で打ち出して、中継ってこれ初めて出されたんですか？
初めて出しました。今まではまあインターネット自体がすごく、こう、流動性というかまあ不確実なというかスピードの変化がものすごく早い業界だと思うんですけれども、はい、まあその中でこう、矢継ぎ早にいろんな事業をチャレンジしてやっていたので、投資のポイントが、複数またがるような形でやってたんですけれども、まあ私社長になった時に、ちょっと一回ギュッとデジタルマーケティングというところにこう、集中しようということで、まあデジタルマーケティングの領域は逆に25年間やってますので、ある程度こう、我々のその主戦場の延長線上でこの新規事業とかをビジネスを作っていくってなった時に、まあしっかりそれは株主様含めてですね、主戦場でやるわけですので、ちゃんと計算して、ちゃんと予測を立てて、ちゃんと戦略的にやっていけるんじゃないかということで、初めて中期経営計画を出させてもらったということですね。
かつあれですよね、ビジネスモデルとしては、チャリンチャリンって言ったら悪いですけど、サブスクリプション多いですから、ある程度読めるっていうことですね。
そうですね、収録事業のエンハジネットっていうのは、一部そういうサブスクリプション的なお金の取り方をさせていただいているので、はい、その3500社に対して次はですね、その、さっきお話したような集客前のサービスだって、集客後のサービスっていうのをクロスセルとかアップセルしていくような、まあ、そういうことを考えてますので、まあ、比較的そこがハマり始めればまたストックでこうついてくるような部分っていうのが多くなるんじゃないかなと思ってます。
あと最近拡大している分野で考えると、まあ、インフルエンサーの活用ですとか TikTok の活用ですか、こういう分野もやっぱ出てきてるって考えていいですか？
そうですね。特に TikTok、Instagram に関しましては、まあ、やっぱ若い世代の方々はやっぱもう Google を使わなくなってるというところもありますし、まあフォロワー、人がメディア化するって僕よく表現するんですけど、まあ人がどんどんメディア化している時代なので、個人がですね。まあそういう人たちについていく、フォローをしていくっていうことがまあ当たり前のようにありますし、まあ何か飲食店探すときもみんな TikTok で探してるというようなところなので、まあそういうところには必ず成果報酬型広告というのが、まあ今はどちらかというとこう、期間で、とか、フォロワーに応じてお金を払うみたいなところになるんですけども、必ず将来的にはその成果報酬というふうに、どんどんそこにスライドしていくようなところがあるので、まあそこをですね、今のうちに、その TikTok とかの領域でも成果報酬型のチャレンジを始めているという感じですね。
これは恐るべき普及度合いというか、日本だけじゃないですよね。
そうですね。まあ全世界ですよね。
この間新幹線乗った横に座ったのがインド人のちっちゃな子供で、京都まで2時間ずっと TikTok 見てるんですよ。いや、そういう社会にやっぱりなってるんだなって感じてますか？そういう進歩するツールにはやっぱり御社対応していこうというふうに見ておいていいですね。
そうですね。我々は少なくともそのデジタルの領域においては、まあ、プロフェッショナルですので、まあ、AI の使い方もそうですし、まあ、そういった流行っているメディアですね。まあ、そういうものに関してはアンテナを立てて、まあ、お客様にとってそれがどういうふうな活用できるかっていうことを考えながら、それをまたプロダクトに落としていくっていうことを、まあ、開発メンバーがたくさんいますので、優秀なメンバーがいますので、はいはい、どんどん作っていけるっていうのは強みだと思います。
社長、若い頃こんな時代が来るって予測してました？
いや、全くしてなくてですね。
全くしてなかった。はい。
ただ、大学卒業したぐらいの時にですね、やっぱりインターネット、まあパソコンが一人一台になるようなタイミングだったので、まあそういう意味で言うとすごく可能性は感じてましたし、私は今子供いるんですけれども、まあ子供もこの前すごく象徴的だったんですけど、まあ、欲しいものがあって、で、それを Google じゃなくてチャット GPT に聞いていて、
はい。
で、それをレコメンドしてもらって、で、その後、アマゾンに行って、で、アマゾンで、その商品の、なんていうんですかね、どういうものかっていうのを確認、値段とかを確認して、で、その後、どこに行ったかって言うと、やっぱり、その、TikTok とか、YouTube とか、はい、自分が好きな、まあ、ゲームの機器だったんですけど、自分の好きなゲーム実況者がそれを使っているかどうかを見ている。はいはい、で、それで、これが欲しいって言ってくるんですよね。結局その Google で検索して比較してっていう人たちもいますし、まあ新時代の人たちはそういう使い方をやっぱりしてくるので、まあ我々としてはそういうユーザーの行動変容に対しても、しっかりアプローチして、新しいその行動変容に対してソリューションを提供していく。まあそういうことはもうずっとやり続けたいなと思ってます。
まさに21世紀型の購買行動をお子様が実践されてる。
そうですね。
ということですね。 で、まあ、御社の DNA って、作る、信じる、コツコツと、これずっとやってこられました。これは継続していくってことですね。
そうですね。これは我々の価値観のようなものだと思ってます。やっぱり、新しい価値を作るってことはすごく難しいことだと思うんですけど、まあ、さっきの熱量もそうですし、我々のパートナーである広告主様もそうですし、メディア様もそうですし、やっぱり新しい価値があるからユーザーさんが使ってくれるってことはあると思うんですね。まあ、そういう、その、取引先も我々も、その新しい価値を作ってるので、まあそういう人たちと一緒に競争していくような世界観っていうのを、まあ自分たちの価値観にしている。あとはやっぱり自分たちが信じたものをしっかり信じて、それをコツコツやり続けられるかどうか。まあこれが非常に、まあ創業者も含めて大事にしているところで、はい、私自身もこの会社に入ってそれを体現してきたので、まあそういう会社であり続けたいとは思ってます。
まあ商品サービスの中でのファンコミュニケーションズさん。ファンコムさんなんですけども、株式市場でもファンとのコミュニケーションっていうのをどんどんどんどん続けていっていただければ、
はい、そうですね、
ということになるんですけども、最後に投資家さんにメッセージを一言頂戴できますでしょうか。
はい、まあ、当社は今第二創業ということで、全くその今まで主力でやっている事業だけではなくてですね、本当にいろんなことに挑戦していこうという機運でやっております。で、常にやっぱり会社というのは新規事業、新しい事業を作り続けないと、やっぱり伸びないと思ってるんですね。で、私自身がこの会社でずっと新規事業をやり続けてきていますので、まあ、私が社長になってそういう新規事業をまたどんどん今作り始めてますので、まあ、もう一回ですね、まあ、当時、スマートフォンのですね、はい、マーケットがすごく大きくなった時に、私が新規事業でスマホの広告を作ったんですけれども、まあ、その時非常に株式市場から評価されて、2000億近くまで、時価総額が上がったこともあったので、はい、やっぱりその新規事業を作って、それがちゃんと積み上がってくるとですね、株式市場は評価してくれると思ってますので、もう一回そういう世界観を作っていきたいと思ってますので、ぜひご期待いただきたいなと思ってます。
その世界観が現実化するように応援してます。
はい、ありがとうございます。
二宮社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
証券コード2461、東証プライム上場、ファンコミュニケーションズ代表取締役社長の二宮浩二さんでした。聞き手は株都庁カタリスト、桜井英明さんでした。
ザ・マネ
ー。さて、このお時間では桜井さんに今年前半の振り返りと2025年度後半の相場展望についてもたっぷりお話しいただきたいと思います。改めまして株都庁カタリスト桜井英明さんです。
桜井でございます。
よろしくお願いいたします。さて、もうね、7月半ばということで、まあ早いもので今年も7ヶ月半分以上過ぎました。どうでしたか？
まあ前半戦の見通しでいくと、6月がやっぱりいいでしょうということを去年から言っているんですけど、
まさにでしたよね。
6月に4万円台を、はい、一時回復してきた場面もありましたということですし、じゃあこのまま行くのかっていうと、そうじゃないと思う。
そこが一番気になるんですよ。あと半年間一体どうなっていくのか。
だから下半期、まあ7月から12月までの半年で考えると、はい、前半戦はね、またしょぼいとかあんまり良くないんじゃないの。
夏場あたりから秋ぐらいまで
夏枯れって感じ。夏枯れ、
はい。
ただポイントはトランプさんの問題じゃない。
え、
日経平均採用銘柄の一株当たり利益が、はい、今2540円レベルまで、
ね、
先週来て、だから、過去最高水準なんですよ。もちろん関税の問題を入れ込んでいる企業もあれば、これを考慮していない企業もあるんですが、はい、数字だけを見ていると、あんまり影響ないんじゃない。
企業もものすごくいろいろ考えて、その関税政策に対して動いてますよね。
はい。だから、そういったこともあって、多分、一つのファクター重要なのは、企業業績。
はい。
で、これが、まあ、7月末から8月にかけて、第二四半期の分が出てきます。はい、ここで、情報修正するのか、しないのか。っていうのが下半期の方向性、下半期っていうか12月までの方向性を決めてくれるんじゃないかなと思っているのと、そんなに関税が大変なのかと言いながら、自動車株って持ち合ってんですよね。
25% になってますけど、例えばトヨタは、はい、そんなに上がりはしませんけど下がりもしない というところですか。やっぱり企業努力ってやっぱりあるのかなとか。
いや、企業努力もあるんでしょうけど、それよりも、マーケットが、それこそ石破総理の言ってるように、見くびるなよ。
あ、なるほどね。
っていう発想になってきたんじゃないか。見くびるんだ。そんな吠えてんのあんただけじゃんっていう。
強いですね、そうすると。なんて言うんでしょう、見方がマーケットとても強いなって思いますね。
だからアメリカ一国が吠えてるんだったら、うん、その他百何十カ国が団結したらどうよみたいな、まあ、いろんな政策も違うし、体制も違うから難しいでしょうけど、普通で考えたらどっちが強いって考えたらそっちの方が強いと思いません？
思います。
だそうなってるからそんなに下げていないっていうことなんじゃないかなと思ってますし、から、もうあれこれ見ないっていうこと。
あれこれというのはどういうところなんでしょうか。
朝のヘッドラインから夜のヘッドラインまでね、ああだこうだ大変だ大変だって言うじゃないですか。注意しましょうとかね。はい、そうじゃなくってもうね、この間も言ったんですけど、重要なのは、はい、ニューヨーク見るときに重要なのは、はい、やっぱり CNN の出している、フィアンドグリードインデックス、はい、恐怖と欲望指数、うん、あるいは、シカゴの CBOE が出しているスキュー指数、
はい、
この二つ見とくと、上行くのか下行くのかだんだん、だいたい見えるんじゃない？
基準値としてはどういうところになるんでしょうか？
株価が下がってきて、はい、恐怖と欲望指数が10割れてたら底打ち反転。で、株価が上がってきて80超えてきたら一旦天井。
はい、
っていう風に見た方が惑わされるから、あれこれと。もう客観的に数字で見ちゃった方が早いと思うので、これだけ見といたらいいんじゃないかなというふうに思っています。から、6月の半ばに、今年もビルダーバーグ会議って開かれたんですけども、はい、12日から15日まで。ここで、ガラッと変わったのは、テーマとして、
はい、
AI っていう言葉がちょっとしか入ってない。
この AI という言葉は、例えば昨年までは、このテーマとしてかなり取り上げられていたんですか？
そう。だから AI はもう、相場になってきちゃってるから、はい、今更論じることはないよね。っていうことと、新たに入ってきているところが変形バージョンとしてね、
はい、
防衛イノベーションとレジリエンス。
防衛イノベーションとレジリエンス。
防衛の変化と、はい、から拡大っていうところが出てきているんで、やっぱりこれは、地政学を含めて入ってくるんでしょうし、もう一つはエネルギーと重要鉱物の地政学っていうのが入ってきてるんですが、そうなると再生エネルギー、あるいはそのレアアース、レアメタル等々が、これが、どういう方向で、まあ、レアアースなんかは中国が強いところですけども、この地政学が変わってくるんじゃないか。っていうことと、一番興味を持ったのは、はい、仮想化っていうテーマが入ってきてですね。
こういった世界的な会議で仮想化という言葉が出てくるっていうのは珍しいですよね。う
ん、世界の人口増えてますし、世界的な会議なんだけど、これヨーロッパとアメリカの人しか参加できないから、はい、日本人は参加できない、はい。で、仮想化っていうテーマが入ってきたということは、おそらく地球レベルで考えると、過疎化っていうところに対応していかなきゃいけないよねっていうことと、過疎化に対応するので先進的なのはどこですかっていうと、やっぱり日本なんですよね。
はい。
少子化、高齢化っていう部分でいくと、ね、つまり日本をモデルケースとして様々な経済政策を考えるっていう方向性が出てくると思うと、日本はいきなり過疎化をキーワードにしてトップランナーになっちゃうのよ。
あ
これね、アメリカは無理なんですよ。人口増えてるし、
はい、
で移民がたくさん入ってきてる。
そうですね。
だからアメリカはね、過疎化の問題考えるとってなかなか難しいと思うんですよね。
はい、
真剣に減ってきてる日本はここに対する対応だから、その意外なところでね、人材政策とか、ね、
はい、
人材会社とかね、こういうところって海外投資家興味持って見てるから、
あ、投資テーマとしても、うん、そういったところに波及してくる。
そうです。だからそういったところも入ってくるんでしょうねっていうことと、オーソドックスに考えていくと、やっぱり科学技術とイノベーション政策っていうのが、はい、国が出しているものっていうのはやっぱり参考になってくるっていうことですね、
はい、
ちなみに先々週かな、千歳行って、
はい、
ラピダスを、
新千歳空港からよく見える
見てきましたよ今の現状、
はい、
もうクレーンが5つぐらいになってもうほぼ完成だよねっていう風になってきているんで、半導体がどうなんでしょう、 相場、例えばアドバンテス取って、4月の安値から見ると倍以上になってます、
ね。強いですよね。
だから半導体、まあ、あそこは、建設装置ですけども、東京エレクトロンの中も業績復調。
はい。
っていうか、相当いい成績出してきてます。ということを考えると、まあ、半導体がリードするっていうところになってくるんでしょうし、国が言っているキーワードって6つあるんですね。
はい。
1番目が、AI ですね。
はい。
人工頭脳というか人工知能。で、世界で最も AI を開発活用しやすい国を目指す。これね、アメリカとかに負けてるようなイメージあるんですけども、ソフトウェアだよね、AI はって考えると、結構日本進んでるんですよ。
はい、
だから、例えばそのドローンと AI、ロボットと AI を組み合わせるなんていう研究開発は結構やってきてますし、この後札幌行った時に、土管の中にドローンが入っていくっていう研究をやっていて。
土管、大きな土管。
それが、これね、はい、映像だけで物事考えると、
はい、
ああいう大きい土管が日本国中たくさんあるんだろうねって思うじゃないですか。
そう思いますね。
日本中で一番大きい土管はボール玉ぐらいの大きさらしい。土管というか下水管ね。ということはですね、あんな大きい泥入らない。
そうですね。
だから、ボールぐらいの、野球のボールぐらいのものの上にセンサーつけて。
あ、センサーをつける。
で、流れている水に流れさせて。
うん、
補浄機みたいなね。川の流れを
繊細な動きが必要といいますか、そんなに小さいものなんですね。
だって地方の道路行ってその下にあんなでっかい土管入ってると街中は別ですよ、で隅々までみなくちゃいけないわけでしょ、
はいはい、
そうすると家の近くまであんな大きい土管来ているお家ってそんな少な、うん、多くないということは、
ね、
そういうちっちゃいやつも考えなきゃいけない。そういう、なんというかな、きめの細かいソフトウェアの開発、
はい、
ツールの開発っていうのは、これは、やっぱね、日本のお家芸なんですよ。
繊細な技術というのはそうですね。
だから自分で繊細って自分たちのこと言っちゃいけないですけど、はい、繊細な応用編は日本でしょ。で、AI そのものって、まだその基礎編がこう、応用編に移行する段階じゃないですか、はい。応用編になったら日本は強いですよ。
お
お。AI でしょ。から今度逆に基礎編はね、量子技術。
量子技術、量子コンピューターとよく言われますけれども、
はい、量子コンピューター、
はい、
これがまあいろんな世界中でこれ競ってますけども、もともとこの量子技術見つけたのは日本の NEC の技術者だったっていうのもありますし、はい、まあ10年先にはなるでしょうけども、量子コンピューターが出てくると、いろんな計算スピードが速くなってくる。っていうことを考えると、はい、ここも必要になってくる。それから AI の、うん、AI も、これね、発想重要だと思ったのは、データセンターが必要ですよね。
はい、
生成 AI ができると、データセンター必要ですよね。日本中あちこちに作りますよね。
はい、
で、データセンターで必要なのは、電力と冷却装置だってよく言われる。
はい、
熱持つから、24時間。
冷却装置。
だから、なんつうの？ああいう家屋の、冷却装置やってる会社の株って結構上がってるんですよ、
はい、
ところがそれだけじゃないことに気がついて、
ほう、何でしょう。
この間ね、日比野と IR やっていたら、
はい、音響の日比野さん、
音響コンサートっていうイメージじゃないですか、しかし今やっていることはデータセンターから発生するその冷却用の騒音を防ぐ、
はい、冷却のさらに先の部分なんですね。
24時間冷却してるからうるさいわけですよ、
で
全部が全部、その、ちょっと人のいないところにあればいいですけど、人中にあったらうるさいから、当然騒音問題になってくるし、あそこは飛行場の騒音とか測定してるから、それをやっていこう。で、もう一つは、データセンターって言ったって一応あれ電磁波発生させるんですよね。はい、電磁波シールドでも覆わなくちゃいけない。そういうニーズがね、付帯して出てくるなっていうふうに、
結構この裾野が広いんですね。
だからね、企業は話聞いてみたり、実際に見てみたりしないと、どこにどう変化して進歩してるかっていうのは分からない。
まさか日比野がデータセンター関連なんていうのは、ちょっとなかなか発想としては思い浮かばないですからね。
浮かばないでしょ。
浮かばないですね。
まあ、コンサートだとか、映像だとか、スタジオだとかかなと思っちゃうのが、そうじゃないっていうことですね。
はい。
からここ一つ分かんない。もう一つね。核融合エネルギーって、これあんまよく理解できないぞ、うん、フュージョンエネルギーって。でも、なんか、ものすごい経産省力入れてるから、これも10年先になるとそっちに行くのかな。
注目される。
ただまだ相場になんないんじゃないかなと、まだね、うん。
はい。
という気がしています。から、もう一つは、マテリアルっていうか素材ですよね。
はい。
さっきもありましたけども、その、レアアースなんかが他の マテリアルに変わっていく代替が効くとすると、はい、何も中国に頭下げて売ってくださいって言う必要はないんですよね。から、リサイクルっていうことも考えていくと、はい、まあ、金なんか携帯電話の中に入ってる金だけでも結構都市鉱山とか言われるぐらいですから、そういうふうになってくるだろうというふうに思ってますし、やっぱり卓越した科学ということでは、新たな素材を、もう忘れてません？錬金術って中世にあったの。
錬金術。ほう。
もう、本物の科学者も偽物の科学者も金を作るって一生懸命頑張って。
中世にあったんですか？
中世のヨーロッパでは錬金術師っていう人たちが。できてないのよ、できてないのよ。成功してないんだけど。はい、だそういう風になってくるんじゃないかなっていうことと、で、あとは宇宙ですよね。
はい。やっぱりその、言われてますね、こちら。
宇宙って言ってもその低層レベル、低層とか低い高度の衛星、
はい、
高い高度の衛星で宇宙っていうとなんかロケット上げてわ月行ったみたいなね、
そうですね、
華々しいところばっかりに見られるんですけども、やっぱり地球の周りを回ってる衛星のおかげで、例えば、大震災みたいなのが起こる、あるいは津波なんか来ちゃったっていう時に、はい、途絶された地域の現状をどう把握するかっていうと、これも例えばドローン飛ばしていってね、
はい、
衛星と直接交信すれば携帯電話の基地が壊れたとしても通信できるし、現状今どうなってるのっていうのも把握できる。
はい、
そういう意味での、インフラとしての、あるいは安全保障としての防災防、減災っていう意味での宇宙っていうのは、これからますます、脚光を浴びてくるでしょうと思っています。
はい、
から、最後が、国外っていうのは健康医療っていうことで、この中はやっぱりその、ヘルスケアサービス、創薬ですよね。
はい、
創薬をどんどんやっていこうということと、こう、取材してると、コロナの影響で時期がちょっと伸びちゃったんですよ。だいたい2025年には、治験が終わって、みんな、製造承認申請するっていうふうになっていたのが、はい、コロナで3年間ぐらい治験伸びてるんですよ。だから2027年から2028年にかけて、そういうものが出てくる可能性っていうのは、とてもあるんじゃない、バイオは。
はい。
と思ってます。で、バイオも、これ意外と知らない、ラジオ日経でも、
はい、
名古屋でバイオ、
バイオだけのセミナー IR というのがありましたね。
あったでしょ。みんな仲いいのよ。
バイオ各社の、経営者の方たちが仲いい。
そう。まあ経営者も IR 担当者も、これね、最近ね、よーく気がする。どんな業界もみんな仲いい。
でもそうやって仲いいことで、全体で底上げしていこうっていう力にもなりそうですよね。
うん。うん、今月はサイバーセキュリティ業界の経営者層集まるんで、IR の本質は何か。っていうのを。
またなんかいいお話が聞けそうですね。
そういうことなんだ。で、取引所の方も、うん、JPX も IR っていろいろ変化させて言ってきてる。
はい。
これからね、やっぱりね、変わると思いますよ、IR。
そうですね、
うん。だからそういった意味では、まあ今日の各社のお話も聞いていただければ、
はい。
参考になるというふうに思ってますし、
はい。
まあ、今年の全国ツアーのテーマとしては、
指摘、指摘、指摘。
私的相場論ということで、はい。行く。ということで、うん、最後に一言言って、
はい、
何のために株を買い、何をして生きるのか、うん、答えられないなんて、そんなのは嫌だっていうね。
あ、なんかちょっと、なんかそんな歌ありますよね。うん、
これを、トブンダマンと言ってますけど。
お子さん大好きな。
そうそうそう。はい、ということで、はい、後半戦も期待したいと思って終了させていただきます。
はい。桜井さんにお話を伺いました。桜井さん、ありがとうございました。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR インタビュー、今日の2社目となります。証券コード7856、東証プライム上場、萩原工業です。それでは萩原工業の IR インタビューをお聞きください。聞き手は株都庁カタリスト、桜井英明さんです。
桜井英明です。ここからは証券コード7856、東証プライム上場、萩原工業代表取締役社長、浅野和志さんにお話を伺います。浅野社長、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
萩原工業さんっていうとブルーシートという印象が投資家さんは強いと思うんですけども。
そうですね、歴史から見てやはりブルーシートで大きくなった会社ですから。ただ今ブルーシートはもう輸入品がほとんどで、唯一日本で作ってるのは、糸から最終製品まで作ってるのは萩原工業、うちだけになりました。 で、ただブルーシートだけは、では食べれないんで、いろんな製品作ってます。は
い、で、このいろんな製品っていうのが、ものすごく日進月歩で進歩しているように印象を受けているんですが、いかがですか？
ブルーシートも、実はフラットヤーンという、ちょっと聞き慣れない、フラットなヤーンですから、扁平な、平らな糸。これをうちで作って、それを折って、で、表面を防水加工してできたのがブルーシートなんですけど、このフラットヤーンからいろんなものを作ってまして、そのうちの一つがブルーシートで、その他多分皆様のご自宅に必ず、うちのフラットヤーン製品は、役に立ってくれてると思ってます。
あとあれですよね、その、ブルーシートにしても最近では、その透明シートとか、こういうのがなんか人気あるそうですね。
そうですね、いろんな付加価値をお客様からご要望を受けて、まあ、透明シートもそのあるお客様からのご要望で、目から鱗が落ちたんですけど、まあ、透明シートというのは昔からあって、こう、暗いところで作業するときに、できるだけ中を明るくしたいとか、建築現場なんかでもあったんですけど、今回は、被災地で、例えば地震とか台風で、復旧するときに、今までブルーシートが、まず使われるんですけど、そのブルーシートの代わりに、透明シートが欲しいというふうにお客様から言われまして、まあ、現地の NPO の方から。で、まあ、ブルーがちょっと工事現場みたいなんで、ちょっと地味な色にしてくれとかいうニーズは今まであったんですけど、透明にしてほしいというニーズが多かったのには驚きました。
これは、保険とかの査定をするときに、ブルーシートだと一回取らなきゃいけないですけど、透明だと上から見てすぐわかるってことですね。
はい、おっしゃる通りです。被災状況が、外からわかる。だからドローンとか飛ばして保険屋さんがすぐチェックできる。じゃあ剥がしたり貼ったりしなくていい。で、透明なシートってこの耐久性というか耐候性、長持ちさせるのが難しいんで、これに今苦労してたんですけど、どうにかできるようになってます。はい。あと徐々に売れてます。はい。
そうですよね。あとあれです。はい、暑さを防ぐシート。
これはね、もう今作っても作っても欠品状況になる。まあ、この時期だけですけど、うん、ホームセンターなんかはもうすぐなくなってしまうんですが、ブルーシートじゃなくて白なんですけど、要は光と熱を反射させる構造になってまして、もちろん日陰になればブルーシートでも涼しいんですけど、反射率が全然違いますんで、かなりそのテントで、まあ、シートで比較したらですね、体感で全然違います。
で、これはやっぱり地球温暖化してきてますけども、最近暑いですから、あちこちでやっぱりニーズが高いから欠品になっているところもあるということですね。
普通そういったものが売れるのって、だいたい6月から山9月だったんですけど、今もう4月から11月ぐらいまでずっと売れてますんで、もちろん遮熱をする素材っていっぱいいろんな会社さんがいいものを出してるんですけど、まあ、そんなに高くなくて効果が多い。だから身近に使える遮熱シートということで、そのターゲットを狙って今うちは売ってます。
ですから日々日進月歩っていうイメージがやっぱり出てくるなっていうのとあともう一つ、バルチップですね。コンクリートの中に入れていくバルチップっていうの、これ進歩系ですよね。
はい。これもですね、開発した時はもううちも目から鱗だったんですけど、普通フラットヤーンを作る時に糸は切ったらいけないんですね。切れたら糸の価値がなくなるんですけど、このバルチップという素材は糸を作る工程の中で切るという工程があって、チップにするんですね。特殊なフラットヤーンを。で、そのチップにしたものを、コンクリートに混ぜることで、コンクリートのひび割れがかなり抑制できるということで、もう今から30年前から徐々に売ってますけど、今もう全世界で、うちの大黒柱になってる製品です。
だからこれはやっぱりその現場の声、それから、使われている人たちの声っていうのは、やっぱり直接聞いたりしてて、それが反映されてるっていう理解していいですか？
そうですね。バルチップもそうですけど、いろんなフラットヤーンの製品もお客様の声からそれをうちの社員が拾ってきて、うちの開発が具現化して工場がそれをきちんと作るということで、も日々それをしないとなかなか会社って続かないんです。
で、先ほど社長、全世界からとおっしゃいましたけども、はい、ずっと感じているのは、やっぱりその製品は地産地消であるということを言い続けておられますよね。
はい。そうですね。グローバル展開だから地産地消じゃなくて、やっぱり売れるとこでものづくりをしないと、正しい情報が入ってこないのと、やっぱり現地で使っている人の生の様子を見たりすることで、次の開発ができますんで、例えば昔はうちはインドネシアで、バルチップを作って全世界へ輸出してたんですけど、コロナになってこの物流のリスクをすごく感じましてですね、でじゃあ現地でやっぱり作らないといけないんだと。で現地化していくと入ってくる情報量が全く違うんですね。だから開発のスピードも速くなるし、いろんな商品開発がやりやすくなる。今14カ国にうちは拠点があるんですけど、これもっともっと増やさないといけないなと思ってます。
ちなみにそのインドネシアからは社長帰国して間もないすぐという感じですね、今日がね。
はい。まだ昨日の今頃は飛行機の中でした。はい。
だからそれともう一つ驚いたのは昨年でしたよね。パラグアイに出られたのが。おととしか。
一昨年に、まあ、はい、工場オープニングしたんですけど、まあ今、稼働にも順調な稼働に入ったんですけど、ブラジルでバルチップがすごい需要があって、要はこれコンクリートでひび割れ抑制ですから、ブラジルが経済が伸びるに従って大きい倉庫がいっぱいできたんですね。アマゾンさんの倉庫とか、カルフールさんの、店舗とか。で、そういった時に床をコンクリートで作るんですけど、鉄筋を組んでたらすごい時間かかるのと、コストがかかるのと、CO2 の発生量が増えるということで、バルチップを混ぜれば短期間で、しかもひび割れも少ないと。で、すっごい需要があって、インドネシアから送ってたけど、コロナになって、じゃあブラジルで作ろうと決めたんですけど、ブラジルちょっと治安の問題とかですね、があって、隣のパラグアイにあるご縁で出たらすごいいい国で、ここに出てよかったなと今つくづく思ってます。
ということは、まあ、地球上のどこかで誰かが必ず今この瞬間御社の製品は使っていると、こういう理解ですね。
必ずね、皆さんのご自宅にもあるし役に立っていると思います。
で、この間ちょっとお話を伺ってと思ったのは、虫よけシート。
あ、これは虫よけというニーズでうちの素材が使われているというのが正しい方なんですけど、虫除け剤をうちのある特殊な素材に眼振、染み込ますことで、長期間一定の効果が、その薬剤の効果を出すことができるというレイシスという、穴のいっぱい開いたその穴をコントロールする技術があるんで、その素材を作ってます。
で、実は、大阪万博なんかでもそれを使っている外食さんがあるからっておっしゃってましたよね。
あ、そうなんですよ。その虫よけのうちの素材を使うことで、薬の効き目はもう殺虫剤屋さんが決めるんですけど、それを長持ちさせるのがうちの素材のメリット、強みなんで、です。これがやっぱ万博でなんか、ゆすりかすですかね、がかなり出るとかいうことで、食品あるお弁当屋さんなんかは、うちの素材をテープ状にして、テープにした製品があるんですけど、それをずっと目立たないように貼られて壁の色と一緒の色ができますんで、この虫がもう全く来なくなったということで、ね、すごい重宝されてます。コンビニなんかでも窓ガラスの上にこうしらっとこうテープ状ですから全然目立たないんで、それで虫殺虫剤がこうじわじわじわじわこう防虫剤が拡散されてますんで、虫が来なくなったと。万博会場すごいんですね。虫とか、自然の中ですから、あそこは海の埋め立て地で。
まあまあ、会場みたいなもんですから、たくさんいると思いますからね。はい、ということで、私も行ってちょっと見学してきますんで。
ぜひ、見てきてください。はい。はい、
ということで、変化の度合いっていうのはそういうふうにしてきているんですけども、今の変化の中心って、きっと、御社にとっては、リサイクルっていうのが大きな課題になってきてると思うんですが、このあたりの進展ってどうですか？はい、
そうなんです。おっしゃられる通りで、プラスチックメーカーですから、作って売ってはい終わりでよかったんです。昭和40年代50年代、昭和はよかったんですけど、時々こう環境ブームがわーっと来て、 土に埋めたら分解しますよとか、燃やしてもガスが出ませんよとか、いろんなブームが来るんですけど、すぐ終わるんですね。結局リサイクルの事業って、コストがかかったりとか、かえって、そのリサイクルしたもので作った製品が高くなるんで、環境に優しいのはわかるけど、出口がないから売れない。だからリサイクル終わってたんですけど、もっとそのシンプルに考えたときに、化石燃料を使ってプラスチックの原料ができます。で、それをうちが購入して、いろんな製品を作って売るんですけど、じゃあその寿命が尽きた製品を今まで埋め立てとか、燃やしたりしてたんですけど、じゃあそれをもう一回回収して、同じようなものができれば、その技術をやっぱり高めないと、いつまで経ってもリサイクルは儲からないとか言ってたら、SDGs で表向きいいこと言いながらやってることと、売ってる製品が違うんじゃないかと。じゃあ、とことん研究しようということで、2017年、18年ぐらいから、もう本腰入れて部署を作って、機械とか買って、やっと今ですね、ブルーシートを建築屋さんにお売りする。で、使われたシートを回収して、もう一回ブルーシートを作るというサイクルが出来上がりました。
これができたことによって、新製品もバリューアップするって見ていいですか？
そうですね。どちらかというとですね、例えば同じシートをお売りして、回収してもう一回作った時に、全く同じものはやっぱできないんです。どうしてもちょっと強度が弱くなったりとか、新しい原料ちょっと混ぜないといけないとかなるんですけど、ただ、それに感銘してくださる、お客様が昔とは全然違うぐらい増えて、そういう取り組みをしている会社のシートを買いたい。それで少しでも環境負荷に役立ちたいという自分たちの儲け以外のことを本気で考えてくださる住宅メーカーさんも増えてきましてですね、今まで輸入シートいっぱい安いから使ってた会社さんがうちに切り替えてくれて、結果売り上げが増えたとか、やはりこういうことが大事なのと、やっぱり消費者の方がですね、環境問題にこう対する考え方が昔と全然違うぐらい深くて、今は小学生からもちっちゃい時から教育してますんで、環境問題を。だから買う人が理解して買ってくださるんですね。口ではいいこと言いながら自分買うの安いものを買うとかいう時代じゃ今なくなってきてると思います。消費者の方がやっぱりレベルが上がってきた。じゃあそれにマッチした環境に優しい製品を作っていかないといけない。ということで今やってます。
社長、とても簡単そうにリサイクルのサイクルっておっしゃいますけど、現実はこれ汚れてたりしてものすごい大変だったんですよね。
泥まみれのシートを回収して、最初にいかに不純物をなくすかがリサイクルの効率を上げるもう一番の効果があることがよくわかりまして、で、水で一生懸命洗って高圧で洗ったりとかいろいろしてたんですけど、見た目の土の汚れ落ちるんですけど、一回使ったシートって本当目に見えない汚れがいっぱいついてまして、一番苦労したのが植物の種とか植物の繊維とか、なんかこうそれを付着してるんですね。これってね、本当落ちないんです。で、これが残ったままリサイクル工程かけると不純物になって効率が下がってしまう。だからいかにそこの植物のものまで落とすか、きれいにするかいうのがポイントです。
で、かつ、御社単独ということもあるんですけども、いろんな企業の応援も受けましたよね、技術的に。
そうです。もうね、一社では無理です。だから、感銘してくださる皆さんと、やっぱり汚れを落とすのが得意な会社はどこなのかというのを調べて、出会って、ご縁があって出会って、全く違う異業種の会社さんが、の機械を使ってシートを洗ったら、種まで取れたとか。あと印刷会社さんとかと一緒になって、印刷会社さんはインクを取る技術を持たれてる。で、うちはそのインクを取った樹脂をリサイクルする技術を持ってる。で、その3社が一緒になって印刷フィルムをリサイクルして透明な樹脂を作るとか、いろんな、やっぱり異業種のプロと組まないとこれは無理です。
ということで、業用も拡大してきているという理解でよろしいですね。
リサイクルはね、予想以上に今伸びてきて、リサイクル製品を扱ってくださる。で、もちろんリサイクルの機械も、これうちで作ったり、まあその異業種の方との機械をアッセンブルして作るんですけど、その機械が売れたりしてます。
はい、あとは多分聞いてる方って、あれですよね、そのグローバルな展開、じゃあ、トランプさんの関税の問題はどうなんだろうか、いろいろこう聞きたいことあると思う。でもテキサスも出てんですよね。
はい、テキサスにも工場が作って、9月に実はプレオープン。でも実はもう機械で物を作ってるんですけど、14カ国出てますんで、まあ昔、うちは海外出るの早かったんですけど、その国のリスクって絶対あるんで、日本がリスクだと思ってますけど、現地って全然リスクじゃない。だから、例えばトランプさんの関税今揉めてますけど、じゃこれが永久的に続くか絶対そんなことないんで、次の大臣が出てきたらまた変わるわけ、大統領出てきたら変わるわけですから、それで、右往左往するような事業は、いずれ長続きしなくなり、ます。だから豪雨に入れば豪雨に従えで、地域に合ったルールでやっぱり経営できないといけない。だから大きい工場を作ってですね、どんどん物を作って、どんどん儲けるとかは、グローバル展開には向いてないと思います。こじんまりした工場を作って、いつでもこう足が抜けれるような展開にしないと。で、よく情報を見て、これならいける思った段階でちょっとずつこう、拡張していくというのが私の方針です。
あと一番の強みはあれですよね。消費者が求めているものを提供しているっていうのは大きいですよね。
だからね、そうなんです。消費者は現地におられるわけですから、やっぱり本当に使ってる人の意見を聞いて製品開発をしないといけないし、ものづくりもやっぱり現地でしないと、なかなか、リスクは多いです。物流のリスク、税金のリスク、そういったことを考えたらやっぱり、現地生産かなと思って今やってます。
はい。時間もなくなってきたんですけども、はい、世界中の、日本中の投資家、世界中かもしれないですが、聞いてると思いますんで、投資家さんに、強いメッセージ一言頂戴できますか？はい。
決して派手な会社じゃないんですけど、皆さんのご自宅に必ずあるような製品作ってる地味な会社、目立たない土台なんですが、確実に、着実に一歩一歩、事業を拡大して、安定した事業を経営していきたいと思ってますんで、配当も含めてですね、社員と株主様、お客様、これには平等に分配しようというのが私のポリシーです。
証券コードの7波56と合わせて、
ぜひですね、国銘柄で、まあ7の段って結構難しいんですけど、7波56がうちの銘柄コードですからよろしくお願いします。
浅見社長、お忙しいところありがとうございました。
とんでもない。とんでもない。どうもありがとうございました。
証券コード7856、東証プライム上場、萩原工業代表取締役社長の浅野和志さんでした。聞き手は株都庁カタリスト、桜井英明さんでした。さて、桜井さん、番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。
今年まだやっているんで。
はい。
もし機会があったら、万博、
大阪関西万博ね、
私3回行くんですけど、
はい、
今年3回行くんです
けど、これから3回ですか、すごい、
まあ、暑いんですけど、
はい、
万博に相場の未来はあるはず。
お、
材料の未来、
投資テーマが転がっている、
うんうん、でなんか夜は安くなったらしいから、
そうなんですね、
花火でも見ながらね、行くのはいいんじゃないかな、
いい夏そして秋を過ごしていただきたいですね、はい。ザ・マネーのレギュラー放送は月曜金曜の午後2時30分から4時までお送りしております。私たちは毎週木曜日、まさきさんとともにね、桜井さんお送りしております。3人で、
はい、そうです、
はい、はい。ザ・マネーは今後も皆さんの投資のパートナーになるようお送りしていきたいと思います。今後もご愛聴よろしくお願いいたします。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。ここまでのお相手は
桜井英明と
小沢京子でした。
ごきげんよう。